御言葉に耳を傾けてまいります。本日の聖書箇所はエゼキエル書14章1節から11節になります。旧約聖書エゼキエル書14章1節から11節です。新改訳2017ですと1433ページになります。エゼキエル書14章1節から11節までお読みいたします。イスラエルの長老たちの何人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らに応じられるだろうか。それゆえ彼らに告げて言え、告げてこう言え、神である主はこう言われる。心の中に偶像を秘めて不義に引きこもる者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には、その偶像の多さに応じて主である私が答える。こうして偶像のゆえに皆私から離されてしまったイスラエルの家の心を私が捉える。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。立ち返れ、あなた方のすべての偶像から身を翻せ。すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。イスラエルの家の者でも、イスラエルに寄留している者でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘めて自分を不義に引き込もうとする者を顔の前に置きながら、私に尋ねようと預言者のところに来る者には、主である私自身が答える。私はそのような者に敵対して私の顔を向け、彼を印とし語り草として私の民の間から立ち滅ぼす。その時あなた方は私が主であることを知る。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私はその者に手を伸ばして私の民イスラエルのうちから根絶やしにする。このような者たちは自分の咎を負う。その預言者の咎と尋ね求めた者の咎は同じである。こうしてイスラエルの家はもう私から迷い出ることはなく、重ねて自分たちの背きによって自分自身を汚すことはなくなる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。神である主の言葉。本日は以上の箇所から、その偶像の多さに応じて答えると題して御言葉が取り継がれます。説教者は公文兄弟です。よろしくお願いします。
おはようございます。今回、説教の依頼が来たときにエゼキエル14章から語ることにしました。その理由は、先学期、私が教えていた預言書の授業を準備しているときに、この箇所を十分に勉強できていなかったことが、気がかりだったからです。この機会に、この箇所をもう少し、勉強しました。今日は、皆様と共にこの箇所が語るメッセージから、聞くようにできたらいいかなというふうに思っています。さて、今日のテーマは神様を知るということです。聖書においてこれはとても重要なテーマです。キリスト教徒であれば誰でも神様を知っているというふうに言うでしょう。しかし本人が知っていると思っているから、必ずしもその人が神様を知っているということにはなりません。今日のエゼキエルの箇所においても言えることです。イスラエルの長老たちは預言者に 主の言葉を求めてきていますが、実は神様のことを全くと言っていいほど知らなかったのです。この知る知らないの問題はイスラエルの問題だけではありません。これは普遍的な問題で、我々にも当てはまることがあります。我々もイエス様を知っていると言い張るかもしれませんが、実は全く知らなかったということがあり得るのです。イエス様は最後の時についてこのように言いました。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。神様を知っていると思っていることは悪いことではありませんが、そう思っていればいいということではありません。我々はいつかイエス様の前に立ちます。その時のためにどのように備えればいいのでしょうか。エゼキエル14章から学んでいきましょう。1節から3節もう一度お読みします。イスラエルの長老たちの何人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らに応じられるだろうか。エゼキエル書の特徴は、神様の裁きを徹底的に語る点にあります。読んでみると、冷徹な書物だと思うかもしれません。しかし、民は偶像礼拝の罪を罰せられてもなお、心が固くなで、悔い改めていない現実がありました。そんな民に裁きの言葉が与えられています。ただエゼキエル書には救いというのが全く語られていないわけではありません。救いについても語ります。しかしその救いというのは、今までの人生が神様の裁きにより砕かれた末にしかありません。この箇所に現れるイスラエルの長老たちはエゼキエルのもとに来て死を求めています。しかしここに神様は大きな矛盾を見るのです。この長老たちは死を求めているというふうに言うのですが、その顔の前には偶像があるのです。その偶像というのは物理的な偶像ではありません。心の中の偶像なのです。神様にはそれが見えているわけです。これはどういうことでしょうか。本当は普段から他の神様を礼拝していたのに、それを隠してイスラエルの神の前に現れたということでしょうか。そうではないでしょう。むしろこういうことだということができます。彼らが主というふうに呼んでいて礼拝していると思っていた神様は、実は主ではなく偶像だったのです。例えばキリスト教的に言い換えてみますと、イエス様と言って賛美を捧げている対象が実はただの偶像だったということです。礼拝の対象はイスラエルの神という認識だったにもかかわらず、実はその神は異教の神であったのです。間違ってしまったわけではなくて、この偶像は彼らの心が生み出した理想の神様なのではないでしょうか。ただその神様はイスラエルの神様ではなかったのです。しかし彼らにはその認識が全くありません。神様にはその偶像の姿が見えています。彼らの顔の前に偶像が見えるのです。しかし長老、そして彼らが代表する民は、我々は主の民で主を礼拝しているというふうに確信しているのです。だからこそエゼキエルの前に来て主の話を聞きに来ているのです。つまり 敬虔な方々なのです。けれども自分が敬虔だと思っている人の想像とは逆で、そのような人は最も神様に憎まれる存在で地獄行きなのです。このように勘違いしている人には何を言えばいいのでしょうか。どうしたら間違っているということに気づくでしょうか。何しろ彼らは確信してしまっているのです。自分の目の中では信仰深くてもう揺るがない。神様も怒りしか感じておらず、救いの手を差し伸べません。三節の終わりには主は言われます。私はどうして彼らに応じられるだろうか。四節を読みします。それゆえ彼らに告げてこう言え、神である主はこう言われる。心の中に偶像を秘めて不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者にはその偶像の多さに応じて主である私が答える。4節は不思議な言葉です。長老たちが主を求めて聞きに来た内容について返事をしていません。また長老たちの偶像礼拝についても直接は指摘していません。偶像についての新しい立法を彼らに与えるのです。微妙な違いなのですが、あなた方が偶像礼拝者だと言っているのではありません。彼らがそうだとは言わずに、偶像礼拝者に対する主の対応について語っているだけなのです。こういう考え方ができます。悪者にはそういう言葉しか与えられないということが言えます。あなた方がそうだというふうに指摘したとしても、彼らはエゼキエルを偽預言者と言って自分たちが間違っているかもしれないと目順も考えずに、ただエゼキエルを憎んだでしょう。そのような人たちには自分で考えて気づくしか道が残されていないのです。しかし長老たちはこれは我々のことだと思った形跡は全くありません。エゼキエル20章を読むと分かりますが、彼らはエゼキエルは謎の発言ばかりする人だという認識しか持たなかったようです。自分が偶像礼拝者であるという答えにはたどり着けなかったわけです。7節から9節を読みします。イスラエルの家の者でも、イスラエルに起立している者でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘めて自分を不義に引き込む者を顔の前に置きながら、私に尋ねようと預言者のところに来る者は主である私自身が答える。私はそのような者に敵対して私の顔を向け、彼を印とし語り草として私の民の間から立ち滅ぼす。その時あなた方は私が主であることを知る。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私はその者に手を伸ばして私の民イスラエルのうちから根絶やしにする。次に偶像を持ちながら預言者に尋ねに来る者についての対応について語っています。この頃のイスラエルはみんな偶像礼拝者でした。とは言っても見える偶像を礼拝していたのではなく、心の中の偶像を礼拝していたのです。しかし全員が罰せられるわけではありません。民の中の預言者と預言者を求めに行く人たちが罰せられるのです。全員が偶像礼拝者なのに、なぜ彼らだけ罰が下されるのでしょうか。おそらくこの人たちは最も嫌われる存在だからです。偶像を礼拝しながら自分のことを神様に近いというふうに思っているからです。その罰として彼らは印となり語り草となるのです。これはつまり何らかの分かりやすい方法で滅びるということでしょう。しかしそれだけではありません。預言を求めていた人は預言者におかしな言葉を言われるのです。当時のイスラエルには数多くの預言者がいました。 ほとんどは偽預言者でありました。偽預言者というふうに聞きますと悪い人を想像するかもしれません。しかしそうではありませんでした。偽預言者というのは優しい人たちだったのです。何かを尋ねに行くと自分が一番聞きたいことを言ってくれて、神様から平和のメッセージばかり語ってくれるのです。しかし彼らは神様に聞いて語っていたのではなくて、人の聞きたそうにしていたことを語ったのです。イスラエルは救われる、神様が必ず救ってくださるなどと言っていたのでしょう。もとより偽預言者は神様の言葉を語っていませんでしたが、9節では奇妙なことが言われています。神様が その預言者を惑わして、さらに変なことを言わせるのです。そしてその言葉が聞いたものを滅ぼすのです。ここで注目するべきことは、この偽預言者に聞きに行った人は偽預言者の被害者なのではないということです。偽預言者が与えられたということ自体がもうすでに罰になっています。たまたま悪い預言者に当たったのではなくて、神様がその人に滅びにつながる言葉を聞かせて、その人を滅びに導いたわけです。これらのことを見ると神は絶望的な状況にいたことがわかります。彼らは死を知っていると確信してしまっていて、実は偶像礼拝をしていた。そして神様も彼らを罰するために働いていたのです。しかしこれは他人事ではありません。我々にも起こりうることです。現代に当てはめて考えてみると、教会がイエス様と言って崇めている神様は本当にイエス様なのか、それとも勝手に作った偶像なのかという問題になります。しかし偶像礼拝者であったとしても、神様はあなた方は偶像礼拝をしていると直接語りません。むしろ罰として偶像礼拝を導いてくれる偽教師を与えるわけです。このようにならないためにはどうしたらいいでしょうか。心が固くなな偶像礼拝者には救いの可能性はあるのでしょうか。絶望的ではあるものの、救いは不可能ではないでしょう。神様の与えた律法を読んでいて、偶像礼拝者というのは自分だとある日ひらめく人がまれに存在するかもしれません。また別の方法もあるでしょう。8節には偶像礼拝者の滅びが印となると書いてありますが、それは他の偶像礼拝者への印です。偶像礼拝の、その信仰が間違っているという、そういう印だと考えられます。つまりその救いの道は御言葉にあるのではなくて現実にあるのです。現実に起きる悲劇をよく観察してよく考えることによって、自分がしてきたことは偶像礼拝ではなだったのではないかと感じることが可能なのです。旧約聖書で言いますと、ヨシュア記に出てくる娼婦のラハブがこれに当てはまります。ラハブは本当に不思議な人物です。カナン人として神様に滅ぼされる民の一員でした。イスラエルの民は神様の導きによりエジプトからカナンに行き、それを滅ぼそうとしていました。そのカナンにいた彼女はどのように救われたのか。神様の言葉を読んだわけではなく、また聞いたわけでもありません。ラハブは情勢を見たのです。エジプトで何が起きたのかを聞いていたのです。そしてカナンの町が次々と滅ぼされていくことを聞いたのです。それと同時に、それが神様の裁きだということに気づいていたようです。つまり今までカナンの神様を信じてきたけれど、それは本当の神様ではなかったということが分かったわけです。むしろ攻めてきているイスラエルの神様が本当の神様だということを 気づいてしまったわけです。これは容易なことではありません。今まで、信じてきた自分の在り方をすべて否定しないといけないわけですが、彼女はそれをして神様の存在に気づいたのです。自分も神様の裁きの対象であるということに気づいたわけです。ただし、彼女が気づいたということは一面でしかありません。カナンを滅ぼすことにより、神様は全世界にご自分の存在を暗に伝えていたということも、そういう一面もあります。つまり滅ぼすということによって神様が語ることもあるのです。ラハブはその滅びを見て、そこに神様のかすかな声を感じ取って、イスラエルの神様を信じた人だと言えます。ここから学び取れることは、人が世界で起きているいろんなことをよく考えることで救いに至ることがあるということです。現代でも、そうなのです。もう一つ、救いに大切なのは神様を待つことです。ここで神様というとき、今までイエス様だというふうに思っていた神様ではなく、本当の神、本当のイエス様です。神様は確かに人間に敵対してそれを滅ぼそうとします。しかし同時にこのようなことも言っています。11節、こうしてイスラエルの家はもう私から迷い出ることはなく、重ねて自分たちの背きによって自分自身を汚すことはなくなる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。神である主の言葉。神様は確かに多くの人を滅ぼそうと働いていました。しかし同時に未来の世代を救おうともしているのです。普通の感覚なら世界をすでに滅ぼしているでしょうが、神様の愛は人間からすると、なんであんな人たちのためにそこまでするのかと思えるほど恵み深いわけです。では自分が偶像礼拝者だと気づいたとき、どうしたらいいのでしょうか。そのときには自分の世界観そのものが揺るがされてしまいます。今まで礼拝していた神様が偽物だと気づいてしまい、これまでの人生は何だったのかと考えてしまいます。もう何を信じたらいいのかが分からなくなります。しかし神様を尋ね求めたところで、また偽の神様を求めてしまうかもしれません。すぐに優しい言葉をかけてくれる都合のいい偶像を作ってしまうのです。そんな時にどうしたらいいのか。自分の理解に頼るのをやめて神様を待つことです。神様は恵み深い方で、こんな我々でももしかしたら救ってくださるかもしれません。もう考えるのをやめて、この世を創造した神様を待つ、そういう信仰の形もあるのではないでしょうか。そのような壊れてしまった人間の姿こそが、エゼキエル書における裁きの末に救われた人の一つの姿なのです。人には呪われたような人に見えるのかもしれません。しかしそのような裁きを通らないといけないほど堕落した人間の状態は深刻なのです。今週も神様に恐れおののきつつ生活していきましょう。お祈りいたします。天の主なる神様、今日も御言葉をの糧をくださり感謝いたします。我々人間は時に絶望的な状況に陥り、あなたの裁きを待つばかりとなってしまいます。しかし本日もあなたの恵み深さを覚え、我々は あなたが、語り、あなたが救ってくださることを、お待ちしております。感謝してイエス様の御名によりお祈りいたします。アメン。